山崎忠の西播磨の山城。西播磨の山城を語るのに赤松氏の歴史は欠かせません。前回は赤松遠心の長男のりすけの系統につきまして、その息子三つのりが摂津の国守護職を継いだところまでは良かったけれども、それをライバルの細川氏に奪われて、あとは先が細ってしまうとお話ししました。今回はですね、遠心の次男貞則の系統から始めましょう。貞則本人が三政子の国守護となったのが最高位で、後にですね、赤松の本宗家が長男から三男に渡ってしまった不運に加えまして、時の足利将軍に気に入られたのは良いのですけれども、極端な贔屓の引き倒しがあの可決の乱の原因となりました。中でもですね、貞則のひ孫貞村は六代将軍足利義教のそば近くに使えます近従で、お気に入りのあまり義教が赤松本宗家の所領を没収して一部を貞村に与えた上ですね、その播磨の国などの守護職まで貞村に任じるとの風聞が広がりました。これに危機感を持ちました赤松本宗家の当主、遠心の三男の側有の孫の光助がですね、将軍義教を諸悪の根源と見まして暗殺してしまいました。これが可決の乱でした。以上のように大変なことをしでかした赤松家の本流を継いだ遠心の三男の側有の家系を順に見ていきましょう。即有は長男のりすけが亡くなった後ですね、播磨の国守護職を継いで、後に備前の国守護職も兼務しまして、そのまま息子義教が継いだ上に三政子の国守護職も兼務、さらに、赤松氏では初めて、侍どころ諸氏にもなりまして、室町幕府内での地位を確立します。その三国の守護と侍どころ諸氏をも引き継いだのが義教の嫡男で遠心の孫にあたります光助でした。こう見てきますと、可決の乱はまさに絶頂期にあった赤松家を一瞬にして潰してしまったことになります。赤松氏の絶頂は、逆に室町幕府の将軍の立場からすればですね、赤松氏の勢力が強くなりすぎてうかうかしていると将軍家の足元をすくわれかねない、そんな危機感を持っても不思議ではありません。実際赤松氏によります傀儡政権の企てもありました。第4代将軍足利義教も行動に出ます。遠心の三男側有の孫光助から播磨の国を没収します。間もなく回復しますけれども、将軍の代が変わってからも赤松総領家に対する嫌がらせは続きます。第6代将軍足利義教はですね、同じ赤松系でも遠心の次男貞則のひ孫貞村を近従として重んじる一方ですね、力を持ちすぎていると感じました光助の勢いを止めようと行動に移します。まず光助の弟義政の所領を没収してしまいます。ついでですね、遠心時代から続きます播磨の国守護職まで解任するとの風評に危機感を抱きました光助が将軍足利義教を暗殺します。光助ら赤松氏一党は辰野市新宮町の木の山城にこもって自害します。息子の範康は一旦城から逃れまして、伊勢の国司北畠範朝を頼りますけれども、結局は殺されてしまい、赤松家は一旦断絶しました。しかし、赤松家はこれでは終わりません。